ミュージックゼロチャンネル。
今日は皆さんにね、最初にね、ああそうだなっていう話をお届けしたいんですけど僕美容室行きましてね、僕美容室は同級生の、それこそ小学校中学校同級生だった男が美容師やってるんですよ。でそのそいつに、それこそそうね、15年ぐらいずっと切ってもらってるんですね。もうずっとその人だけに切ってもらってて、でまあ会うと近況報告したりとかする、まあその気兼ねなく喋れるんですごく楽なんですけど、でこの前もね切りに行ったんですよ。でまあバーッと切ってもらってたらさ、こう鏡の自分を見るでしょ。そしたらその鏡のから目を右下にずらしたらさ、ヘッドスパって書いてあって、でなんかヘッドスパってなんか聞いたことあったんですよ。なんかこうなんていうの、いわゆるスパ、あの美容のああいうマッサージみたいなやつの頭版をなんだなと思って、ヘッドスパって書いてあって、なんか300円とか書いてあったのね。で安っと思って、だからヘッドスパってイメージだけど、やっぱり それだけで何千円もかかる感じじゃないですか。で そいつにその切ってもらいながらですよ、あれこれヘッドスパってやってんのつって、でもさなんかすごい安くないっつったら、あそうそうこれねあれなんだよ、あのその溶剤をもう早くなくしたいから、すごい物ありえないぐらい安くしてるんだよっていうのね。えこれってさ予約しなくても今すぐできんのって言ったら、うんできるよ、だから今日やる分にその300円分ぐらい上乗せすれば、あそうなんだって言ってちょっと興味あったから、へーっつって、これ気持ちいいのって聞いたのね。ああ俺次第だねって言われて、あーまあそうでしょうねっていう何その答えと思って、そりゃそうだろうみたいな、なんて言うんでしょうね、おーっていうというお話ですいやだってさ、なんて言うの、その気持ちいいのって言うと、ああこれすごくこういう効果があってああだよって言ってくれると思ったの俺としては。そしたらなんか、うんまあ俺次第だねって言うから、うんまあそれは分かった上で聞いてるんですけどねみたいなことじゃないですか。そしたらなんか後々聞いたら、あのなんていうの、照れくさいんだって。なんていうの、あなたって塾で分かりやすいですかっていうの言われてる感じに近いっていうか、うんうん僕すごく分かりやすい説明しますよってちょっと恥ずかしいじゃないですか。まあまあそれは人によるけどねって言っちゃう、ちょっとはぐらかしちゃうでしょ。その感じだったらしくて、僕だからまさかその答え返ってくると思わなかったから、おわかるこの感じ、おお別にその人の自尊心とか照れとかを、そいつのそれを引き出すつもりは全くなかったのに、勝手にあの照れを感じちゃって、そのヘッドスパをやるのが自分だから、要するにうん気持ちいいよっつったら俺の腕っていいでしょって意味になっちゃうと思ったんでしょうね。なんかああいろんなところに照れっていうのは隠れてるもんだなと思った次第でございます。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はいどうも、始まりました忽那優喜の三日三晩ということで、よろしくお願いします、 三上番何をやるのかということはもう皆さんの心の中にあると思いますけども、というわけで三上番頑張りたいと思います。つまゆきでございます。目の前にいるのが聞き手の、高校の同級生の長松くんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、長松くんお願いします。長くんお願いします。これ詳しくは前回を聞いてください、はい、長松くんお願いします。はい、というわけで始まりましたけどもね、前回ねちょっとね興奮しすぎましてね、分かってほしいっていう気持ちが大きくなっちゃったんでしょうね。ちょっとね本題をそっと忘れまして、本当に全然忘れてまして、すごい大事なことをものすごい滑り込みで言ったんですけども、あのね僕ねアルバムを制作することになったんですね。制作するというか、まあ、出すことになったんですよ。ついては今制作鋭意制作中なんでございますが、ちょっとね前回ね告知の時にがっちりクオリティを上げていきたいと思いますっていうのは単なる意気込みじゃないんですよ。本当にクオリティが上がるんです。なぜかというとですね、話は前々回僕がカズくんっていうアーティストと一緒にですね弾き語りのツーマンライブをやったって話はしたと思うんですよね。でそのツーマンライブの時にですねもう前々からそのファイヤーバードの店長の大吾さんに前々からこの妻さん CD とか作ってるんだったらレコアツやりましょうよ、次新しいの作る時レコアツやりましょうよっていうの言われてたんですね。でそのたんびにまあ出したらやりたいですけどねなんつって具体的にいつ出すかとかは決まってなかったんですね。なぜかというと配信とはまた別なんですよね。配信っていうのはねお金が元手があんまかかんないんですよ。今はもうそのあるサイトがあってそこのサイトに仲介してもらえればその最初初期費用何千円ぐらいでアルバム単位の曲数をバーンと発表できるわけですよ。ところが CD にするとなるとプレスしなきゃいけない、自分で焼くっていう方法もありますけど、まあ、それもお金かかるし時間もかかるけど、ちゃんとプロの人にねその、しっかりしたケースで歌詞カードもジャケットも入りでプレスしてもらうっていうんだと、ね、何万円ってかかりますから、下手したら10万円以上かかりますから、なかなかねなの手が出ないっていうか、なかなかこうね思い腰が上がらないじゃないですか。作りたいけど、なぜならねもう 7,8 年前に作ったアルバムが まだ残ってる状態だけど、もうちょっと自分としてはもう売りたくないんですよ。あれはもうだってほらずっと前に作ったもんだからさ、わかるでしょ。10年前の写真ってあんま見たくないじゃないですか、なんか今の自分と違うから。それと一緒ですよね。だから今自分が作ったものの方は聞かせたい、でも作ってないっていう状態だったので、まあいずれそうですよねなんて言ってたんですね。でもやろうって思ったんですよ。それはそのツーマンやった時に、よしじゃあ一丁アルバム作るかと、思ったんですね。ちょっと動かなきゃしょうがないと思って作ろうと思いますって言ったんですよ。そしたらその大悟さんじゃないな、 その時俺が思ったのは、じゃあちょっと新しい試みを してみようと。なんでちょっと気遅れしてたかっていうと、僕もう今年に1枚作ってるんですよ。それでどうせ作るなら、で本当は2枚目すぐ作ろうと思ってたんですけど、どうせ作るならちょっとレベルアップしたいじゃないですか。でも同じ環境で同じように作ってもなーみたいな感じがあったんで、2枚目作ろうと思って、主演中にジャケットももう作ってもらった、デザインあるんですよ。あるけどまだで、曲もあるけどアルバムにしてないっていう、レコーディングしてないっていう状況なわけですよね。 でその時に思ったのは、プロデュースを誰かにしてもらうとかね、要するにこう客観的な意見を俯瞰から見ていろいろ、例えば曲順であったりとか、この、音の作り方であったりとかを、とか歌詞、もうちょっとこういう歌詞にした方がいいんじゃないかみたいな、プロデュース、全体のトータルプロデュースを誰かに任してやるとか。あと、ミックスって言って最後にその音、いろんなその撮った音を混ぜる作業っていうのがあって、それがすごい大事なんですけど、そのミックスの作業を赤の他人に、誰かにお願いして、専門家に、お金払ってね、やってもらうとかにしようかな、って思ったんですよ。で、っていうアイディアが思いついたんで、その、ツーマンライブの時にの、ライブが終わって清算の時に、その必ず大悟さんと2人で喋るんですけど、大悟さんに「レコアツっていうか CD 作りたいですと、作ろうと思いますと」なんですけど、いつもと同じように全部自分でやるんじゃなくて、まあ音は自分で全部取るけどミックスとか他の人に頼んでみようかなと思うんですよねって言ったんですよね。でそしたら プロのエンジニアの人を紹介しますよと、うん、言われて、で、茨城の方に、もうスタジオを自分で作って構えてるあのエンジニアの人がいますよ。そこでもうプロの人もレコーディングしたりとかしてて、で、大悟さんはあれなんですよ、ドラマーなんですよ。でバンドやってるんですけど、極悪一五段っていうドラマーなんですけど、その僕らのバンドもそこでレコーディングしたんですけど、ものすごい腕はいい人なんで、その人、まあ多分僕からの紹介ってことだったら連絡取りやすいと思うんでって言われたんですよ。で、おおと思って、あ、じゃあそのプロの人に頼むっていいじゃないかと思って、でその人の連絡先を聞きましてね、あ、連絡先じゃないや、その何かあったらじゃあ大悟さんにじゃあ連絡 つけてもらおうと思ってて、まあ2日3日悩んだんですね。どうかな、やってもらった方がいいのかな、いくらぐらいかかるのかなとかね、可愛い子だったらいいなみたいなね、北川景子の人が好きですって書いてたけど大丈夫かなみたいな、おっぱい D カップ以上あるかなみたいな、出会い始めてたけど大丈夫かなみたいな感じはあったんですけども、ちゃんといい感じにそのそっちのフレンドに、セックスフレンドになれるかなっていうね、いうふうに思ってたんですけども、まあ今の置いときますけども、な、無言で首を横に振るんじゃねえよ長松、こら長くん、長くんやめろそういうこと、はい、あのねまあそのでちょっと考えたけど、やっぱり、うん、ずっと自分一人でやっててもあんまり発展性がないような気がしてしたので、これはお願いしようと決心して、3日ぐらい経ってから LINE で大悟さんに、すいません、この前のお話ですけど、そのそのエンジニアの方に連絡をつけてもらえますかというふうに言ったんですよ。そしたら番号が送られてきたのかな、なんかそのチャプターハウスっていうその構えてるスタジオがあって、でチャプターハウスの電話番号が をで、そこにじゃあ連絡してみてくださいって言われて電話したんですね。したらなんか女の人が出て、あ、この人かな、 D カップの人はと思ったんですけどそれちょっと仕事中なんで電話番号だけ聞いて、またこちらからかけ直しますんでって言われて、で番号を教えたんですよ。でね、皆さんね、これが編集ですね、長松くん、
はい
ああ、もう何なんだよ、テンション高く喋ってたのによ長松さん、何なんすかこれは、
わかんない
です、本当にもうね、信じられないよ、みんな聞いてくださいよ、もう今二人ともめっちゃ疑心暗鬼になってますね、今ね、この電話かかってきたうんぬんかんぬんのところでね、一回切れたんですよね、うん、でね、なんか見たらね、そのマイクのね、マイクの中に何ていうの、マイクロ SD が入ってるんですけど、それがフルだって、お腹いっぱいだ、もう食べれませんって出て、で全然録音してくれてなくて、えってなって、で今データ調べたらさ、俺このあれですよ、マイクロ SD 16ギガあって、でこのラジオの音源しか入ってないんですよ。だからせいぜいそうですね、120ギガぐらいしか入ってないのにお腹いっぱいですっていうね、どんな胃袋してんだよこの野郎、16ギガ食えるはずだろバカ野郎、チキショー、だから嫌いなんだよ機械っていうのは、なんなんだよバカ野郎と思ってね。だからまあ今ね、もうね、あと2分しかないから、これ一回切って、そのチャプターハウスとどういうふうにな関わりになったかって話をしますけども、こっからはもう違う話をしますよ。だから好きなエロ動画の話しますよだってもうふざけんなよ、ね、結構さ、機嫌よく喋ってたのに止まっちゃった。でもこれたまにあることなんですよ。僕もね、前ラジオ番組やってた時もね、これよくあるんですよ。ほんとゾッとするんですよね。さっきもそうですよ。さっきも、あの後ね、ちょっと電話をかけた後に、女の人が出てって話した後ぐらいとか、俺すげえ喋ってたのにさ、パッと見たらさ、なんか、あれって、マイクをほら、なんかこう、なんていうの、認識する、マイクのボリュームを認識するさ、この波みたいのが全然なってないから、あれって見たら、なんか、ディスクフルって書いてあってさ、フルなわけねえだろと思って、俺その都度だって毎回毎回その、録音したやつを、データをパソコンに移したら、その中に入ってるやつは消してるし、16ギガっていう、あるわけですから、どうも、あれですよね、なんていうの、無本ですよね。反乱音ですよね。デジタルからの。だって、おかしくない ?1 ギガも使ってないんですよ、だって。おかしいな話ですよね、もうね。で、まあ僕の、まあ好きなエロ動画なんですけども、そうです、僕はやっぱりそうですね、やっぱギャルをいじめる感じの方が好きですかね、やっぱね。やっぱ昔の高校生ぐらいの頃にギャルっぽい人たちに対してのこう、引け目というかね、そういう人たちに強く出れなかったっていう部分の反動がもう思いっきり出てるんでしょうね。だからもうなんかすっげえ調子乗った感じのギャルをもう手ごめにしたいっていうことですよね。 こんな話でしたっけ前はこんな話でしたっけさっきは。
そうです。
あ、本当ですか。あ、もう終始そんな感じでしたか。
そうそうそう。
あ、そうでしたっけ。あの、アルバム作る話とかしてます。あ、僕アルバム作るんですけど。そうなんですよ。もう本当に。あの、もう、あの、中途半端に35秒ぐらいありますけど、逆に引き伸ばしてる感じになるっていう、この意味わかんない。中途半端な感じですけどね。いや、すごいね、そのね、あれなんですよ。アルバム作ることになったことによりですね、僕今かなり、実は大忙しなんですよ。今、だから次のトークゾーンへの振りをしますけど、その、結局、その電話をして、チャプターハウスに電話して決まったことにより、今かなりね、いろいろ忙しい状態になっております。あの、楽しいですけどね。だから、まあでも、やりがいのある毎日を、やりがいのある毎日を、送ります。くつまゆ。ピンピンピンピンピンピンピンピンピン。休憩。
ミュージックゼロチャンネル。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
いや、早めに解決してよかったですよね、
はい、
あのいい感じのテンションで乗っててさ、あと5分か10分ぐらいうだうだしてたら、なんか、あの、下がっちゃってましたよね。よかったよね、今このペースで。俺もね、よくねえな、よくねえなと思ってたんですよ。これ下がっちゃったら、あの、元の感じに上げるの大変ですから。よかった。あのね、長松が今、あれですよ。あの、いろいろ調べてくれてね、そのディスクを、だから多分なんか、いっぱいだと認識しちゃってると。なんか、混乱してると。コンフィがかかってるとこいつは。だからそのコンフィを解くための初期化の仕方、ディスクの中を初期化する方法みたいなのを検索してくれて、それ実際試して、で、まあ今これ取れてるんで、一応それがうまくいってるっていうことなんで、よかったですよ。これあれ以上長引いてたらね、もう今日収録やめようかみたいな感じになりかねない感じでしたからね。まあまあそれで話戻りますけど、そのチャプターハウスっていうところに電話したらね、で、まあちょっと今、あの、レコーディング中なんで、後で、あの、こちらから電話しますっていうふうに女の人から言われて、で、電話かかってきたんですよ。柏村さんっていう男の人なんですけど、あ、どうもって言って、で、この人がものすごいマシンガントークでさ、ものすごいバイタリティね。それで、本当に、なんていうのかな、一授業を聞いたぐらいの、もう、やっぱりプロのエンジニアの人なんで、機材の、このメーカーのこの機種のこれはこういうあれがあってとか、ケーブルはこういうので、こういう時はこれを使ってあれ使ってとか、あのバンドの何枚目のあれは、ああいう音で、このアンプでとか、もうとんでもないんですよ、量が。本当に多分ね、辞書みたいな量の知識がぐっと詰まってるような感じで、だからさ、あのさ、ちょっとまだ気づいてないかもしれないですけど、長松さんちょっと後ろ向いてもらっていいですか？僕のオーディオインターフェース見てもらっていい？新しくなってますね、それ。
うん、
新しくなってるでしょ、
うん、
これね、柏村さんの影響なんです。実はね、そのね、その、宅録してるんですかと言われて、で、もういろんなこと、ばーって言われたんですけど、で、あの、どのメーカーの使ってますかって言ったら、何々です。あ、何々はもうね、生産も全然やってなくてね、この会社が全然ないんですけども、このくらいスピードなんですよ。あのね、ものすごいエネルギッシュなつぶやきしろ、みたいな感じ。うん。あの、茨城なまりがあるから、ちょっと聞き取りづらいと思います。何々なんですよねみたいな感じの喋り方でガーって喋るんですけど、で、僕が使ってた、その、オーディオインターフェースっていう、その、なんていうの？マイクのケーブルと、をパソコンにつなげるときの仲介役を果たす機械みたいなのがあるんですね。オーディオインターフェースっていう。で、今俺が使ってるメーカー、ああ、それはもうね、あの、その会社はもうやってないんですけど、それはあんま良くないですね。で、かなり安価で安いけど、もう本当にプロの、スタジオでやってるのと遜色がないクオリティのものって言ったら、何々ですねって言われたやつを、もう影響されて買ってるんです、だから。この少しでもクオリティを上げようと思って。で、その、本当にね、サウンド&レコーディングとかでもなんか連載したり、その、っていうその機材のなんか、雑誌があるんだけどね。それとかさ。で、どういう音楽聞かれ、どういう音にしたいですかって言われたから、どういう音にって言われても何にも具体的なこと考えてなくて、怖っと思って、なんかすごい、なんていうの、何にも、予習してきてないのに、授業で先生に刺された時みたいな感じになるの。そうですね、奥田民夫とか、あ、民夫さんの、この前の新聞聞きましたか、あれね、僕、レコ表も書いたんですけども、あれは、ああいう機材を使って、ああいうケーブルがあれ、実はあれ、あそこの、マイクはあれなんですよって、すんごいんですよ、もう。一気に、本当に一歩、 一言だけキーワードをポンって投げただけでとんでもない出てくる量出てくるんですよ。で、どういう音楽聞かれるんですか？あ、そうですね、イエローモンキーが好き。イエローモンキーの後期ですか初期ですかどの辺ですかとかって聞かれるんですが、すごくない？で、それ多分、後期の何枚目のって言ったら多分パッて言えるんでしょうね、きっとね。だから逆に言うと、だから、なんていうのかな。その時に、その柏村さんがおっしゃってたのは、本当に一流のミュージシャンじゃないと、プレイヤーと制作者側を一緒にやるのは難しいと。要するにだからレコーディングの準備とかいろいろ機材の準備とかして、で歌を取ったりギターを取ったりすると、これプレイヤーと準備するそのなんていうのエンジニアというか、そのスタッフさん側を両方やるわけじゃないですか。でも僕なんか一人だからずっとやってるわけですけど、そうすると本当に一流の人じゃないと、その準備とかに時間かかっちゃったら、あとそっちが気になっちゃってプレイヤーに 100% 集中できないと。だからプロのエンジニア でだから例えばさ、そのなんかねギターをさ、もうギターもバーって機材揃ってるし、例えば俺がこうやって行った時に、ね、例えばイエローモンキーの何枚目の何曲目みたいなこのギターの音にしたいんですけどって言ったら、多分あ、じゃあこれだったらこのアンプでこのギターでこういう風に出すとこういう感じの音出ますよっていうのをやってくれる人なんです、きっと。それをだから音作りで考えなくていいっていうね。だってもう向こうはだってもう海のごとき知識ですから、こっちの知識なんかもう全く寄せつけない すごい知識だから、そうするとこっちはさ、ただただお願いして、ただただ一生懸命演奏すればいいだけじゃないですか。で、その時の柏村さんが言ってたのは、やっぱり、その、ドラムが一番でかいと。結局、卓録してるとね、ドラムはをどうするかっていう、ドラム問題が出るわけです。やっぱり僕みたいなバンド、ロックな音楽をやると、ドラムどうすんのと。また、ジャンルが違ったら打ち込みとかだったりするから、その辺の悩みはなかったりするんですけど、僕なんかロックやりたい人間だから、そうするとドラムって、すげえ難しいんですよ、実は。めちゃくちゃ技術必要なんです、他の楽器よりも。何よりまず使うマイクの量が半端ないんですね。ちゃんと撮ろうと思ったらマジで8。最低でも8かな。もっと使う人もいるだろうし。それでさらに、それぞれの位置に置くマイクにはどのマイクがいいのかもあったりするし、しかも、そのマイクのボリュームの設定によって、ちゃんとライブでその場でドラムを聴いてるような感じにドラムを撮るためには、それぞれの撮る瞬間のバランスも必要なわけですよね。で、っていうのを、それはね、相当やっぱり、レコーディングスタジオとかで、弟子っ子みたいになって、このレコスタの、で、こう、ね、ドラムテックって言って、そのドラムのその、ね、いろいろ、マイクの位置とかをこうやるプロの人がいるんですけど、そういうところの下っ端として、しばらくいろんなレコスタを回ったりとかして、知識を得ない限り、ちょっと、音楽好きで、音楽卓録ちょっとやってみますみたいな人には、まあ、無理なんですよ、そもそもが。だからそもそもそこのクオリティはもうしょうがねえなと思ってたんですけど、で、その時に、柏村さんの提案で、じゃあ、僕がミックスをするんじゃなくてですね、ドラムを、取りに来るっていうのはどうでしょうと、茨城まで。僕、だから、僕全部やるつもりなんですけど、ソロアルバムだよね。で、僕、ドラムを茨城までレコーディングしに行くことになったんです。10時間レコーディングっつってね、10時間いくらっていうので、その柏村さんが ついてくれて、10時間でもうそういうマイク位置とか全部確認してくれてっていうのを、今僕がこの喋ってる次の週に僕行ってくんですよ。で、そうなったから、で、皆さんちょっと知ってるかな、僕ね、ドラマーじゃないんですね。ええ、だから練習しないといけないんですよ。だからもう個人練習で、今もうここ1ヶ月ぐらいガンガンスタジオ所沢やら小手差しやらスタジオ入ってですね、ガンガンドラムの練習してるんですよ今。で、今度そのドラムを取りに行くんですよ。で、そういうのもあって、今めちゃくちゃ忙しいんですけど、でやっぱり作るってことになったから、じゃあやろうじゃないかと、ライブをやろうじゃないかっていうことで、メンバーも集めましてですね、一個だけ言っておきます。バンドを携帯でやる、その新松ファイアバードの3月3日のエコアーツライブの、サポートギタースケキョ君です。 お願いしました、スケキョ君に。で、僕が今考えてるのは、とりあえずアルバムの収録予定の曲をガンガンやろうと思ってるので、聞きに来てほしいな、ちょっと楽しいと思いますよ。うん。で、だから今から僕はドラムをね、がっつり取りに行くと。オイラはドラマーですからね、うん、本当にやっぱね、でもね、ドラムをね、やるってね、楽しいんですよ。今だから必ず、僕ずっと、あれなんですよ。バッグの中にスティックを入れといて、それで、 急に時間が空いたらこうあのスタジオに電話して個人練習今から入りますかって、個人練習じゃないと高いんで個人練習入りますかって、あの個人練習っていうのは大体ね、あの練習スタジオの、あのシステムっていうのはあれなんですよ。個人練習っていうのは前々からは予約できないんです。あくまでってほらお金があんま取れないじゃないですか。だからバンドが入りたいって言ったらバンド入れなきゃいけないから、直前前の日とかじゃとか当日とかじゃないとに空いてたら個人練習じゃ、じゃあ使わせてやるよって感じなんで、その直前に言わないとダメなんですね。でね、やっぱねドラムっていうのはね、僕はねずっとね、なんていうのかな、こうコンプレックスというかね、あるんですよ。生さんもうね、俺ね3分54秒じゃ喋れないこの話この話喋れない。あのね要するに何かっていうとね、いやこれはちょっと恨み節じゃないけど若干あるんですけどね、こう聞いてほしい。これはあの小さい人間と思われてもいい俺は。あのねドラムっていうのはね、そもそも人口が少ないんですよ。やってる人の人口が。なぜか分かりますよね。だって環境があるじゃない。叩く環境が揃ってないとなかなかドラムって叩き始めないでしょ。ギターとかだったら別にね、エレキギターなんかアンプ通さなければ、そのね、家でガチャガチャ弾けるわけじゃない。ギターとかベースとか。で、それと比べたら、お手軽じゃないですよね。ドラム始めるってなったら。だってドラム叩こうと思ったら、ど素人なのにスタジオ入んなきゃいけないわけじゃん。だから、こうね、なんかライブやるときとかに、とかレコーディングするときとかに俺はねドラムどうしようっていう問題をいつも抱えていたわけでね、いろんなことをこれまで考えてきたの。ループって言ってプロの人が叩いたやつを貼っつけるってことができるのね。ロジックでそれあるんだ。でもやっぱりその曲のために叩いてないとやっぱなんかちょっと他人行儀な感じがして痒いところに手が届かないっていうのもあるね。で打ち込みでだといい音だからって打ち込みでやるけど、ただそれだと臨場感が出ない。だから下手でも自分で叩くのが一番いいっていう結論になったんです今僕は。だからね、なんかね、で今自分でドラム練習してるでしょ。でこういうきっかけがあったからだけど、ドラムをもう毎週週に 2回2日3日ぐらい練習してるわけ。それで俺ドラム自分ですげえ自分自信あるんですよ。実は全ての楽器の中でドラムが一番自信があるぐらいドラム好きなんですね。だからねざまあ見やがれって思ってますね今ね。なんかね、いやドラマーってに頼まなきゃとか、ドラマーに頭上がんないみたいなとこあるんですよ。でね、ふざけんなよと今思ってますよ。俺はお前らはそのね叩ける環境があったからね、その叩きそういうなんなんていうの、有利な状況になってるだけで、俺がじゃあ叩ける状況になって何年か叩いたらお前らには頼みませんよ。わかりますか。それでも俺を超えるぐらいのドラミングをちゃんとするような、それを担保するような実力じゃなきゃ俺は金は払いたくないね。生さん俺は何に怒ってんですか。
俺ずっとそれで笑ってたわ。
そう、いや俺もね、実はねこれうまく説明できないけどね、ふつふつとあるんですよ。実は怒りというか、なんかねこう気遅れする部分があるんですよ。ドラマーの人になんかお願いしないといけない、あとなんか断られたらどうしようみたいなね、みたいなのあんの。でももう俺絶対に頼みませんから。俺はもう絶対に自分の曲は、ドラムは絶対僕が叩きますから。で、今自分のドラムがね、それは一般のレベルで言ったらめちゃくちゃ下手ですよ。その、だって、叩いてる時間が違うんだから。それはなんていうの、サポートドラマーみたいな感じで、ライブの経験もたくさんあって、何時間も練習してる人の方が上手いですよ。でも、多分、俺の曲には俺のドラムの方がいいですから。それは間違いないですから。俺の曲には俺のドラムが乗った方が気持ちいいですから。これ逃げとかじゃなくて、本当に。で、その俺がね、練習して、もっと気持ちよくなってんですから、もっと良くなるはずですよ。しかも、そういう超手だれの、超プロの人が、すべて、お膳立てして整った中で僕叩いてきますから、今すげえ楽しみなんですよ。だから茨城もう僕泊まりですよ。なんか向こうに泊まる施設もあるんですって。だって、3時間ぐらいかかるから、その10時間、午前11時から10時間やったらもう俺帰れないんで、だからそれで次の日の、朝帰るみたいな状況になるみたいなんですけど、そういう感じでね、ドラムをね、バッツリ叩いてきますから、もうざまあ見やがれってことですよ。もうドラムが叩けるようになったらもう俺は本当にね、マジで全部一人ですよ。レニー・クラビッツとかね、まあ、斎藤和義、奥田民生みたいな感じに僕はもうこれから先ね、ずっとね、これから先、僕はずっとやっていく、字余り。ピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピン、はい、休憩。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
なんで僕はピンピンピンの前に五七五を言うようになったんですかね。なんかこれから先俺の性格上あれが決まりになりそうな気がして自分でちょっと怖くなってるんですけど、なんか今日2回とも五七五でいきましたよね。なんでしょうね、4秒ぐらい残ったから五七五で言ってしまえみたいになったんですけど、言えてたでしょ。結構すごいでしょこれ。なかなかの技術ですよね。何に使えるんだって話ですけど、何にも使えませんよ。はい、というわけでね、前回も言いましたけど、まあ、今日は詳しく喋りましたけども、3月3日にですね、私は、忽那優輝のソロアルバム、新しいソロアルバムを発売予定でございます。まあ、タイトルとか収録曲うんぬんかんぬんはまた これから先詳しく告知しますが、とりあえず今決まってることはですね、その発売日3月3日にですね、実売会というか、レコ発ライブということで、新松戸ファイヤーバードにてバンド編成で、その曲たちを発表する場を設けたいと思いますんで、で先ほど言ったように一つ発表はサポートギタリストはスケキョ君にやってもらおうということが決まっておりますので、スケキョファンもですねぜひサポートで、楽しくギターを弾いているスケキョ君をぜひ見に来てほしいと思います、ということですかね。まあ、他にもいろいろ僕スケキョ君とやってるバンドとかでもいろいろライブはあるんですけど、詳しいことはですねツイッター、なり僕ホームページもできたんですけど、ホームページなりを、チェックしてほしいと思います。よろしく。直政さん告知ないですか。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。さよなら。さよなら。